浜大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりますが、いや、今週なんか寒くなったり暖かくなったりとか、忙しい感じでしたよね。なんか週中すげえ寒かったけど、なんか週末に向けてまたあんまり寒くない感じだったりとか、難しいね。まあでも春に向かってんだろうなと思います。なんか朝晩ね、僕朝早い仕事が結構あるから朝寒いんだけど、結局まあ日が上がって日中になってくるとそこまで寒くない、もう凍えるほど寒いなんていう日はなくなってきたのかなと。まあ今年そもそも少ないですけどね、この冬はもう本当に雪も降ってなくて、まあ前にも言いましたけど、スキー場が大打撃中ということで、なんかどこかのスキー場がちょっと破産宣告ということで申請したみたいなニュースも見ましたけれどもね。まあその上にコロナウイルスがどうのこうのっていうことで、もうちょっと大変ですよね、マジで。まあ中国なんかでも、まあそういうご商売されてる方がかなりやばいと。まあ日本人の方もね、中国の方もそうですけど、まあ世界中でそういう影響が出てきているっていうのは、まあ辛いですね。まあ僕は直接そのものを売ったりする商売ではないですし、まあもちろん観光客の方に頼っているわけではないので、あんまり関係ないといえば関係ない。僕の商売的にはね、仕事的にはあんまり関係ないけれども、まあそういうところで、こう景気がググッと下がってみんながこう、なんていうのかな、あんまりお金を使わないでいこうみたいな雰囲気になる。まあ、いわゆるその低成長みたいな方に向き始めると、まあ結果僕らの仕事にも、まあ、今すぐってことはないけど、気づけば、あれ？この仕事もういらないって言われたぞとか、もう呼ばれなくなったねみたいなことになりかねないので、もうそれはこのコロナウイルスがどうのこうのっていうのが収束したよりもずっと後だから、原因はコロナウイルスかどうかわかんないんですよね、そうなるとね。うん。だけど、その影響は出る可能性はもちろんありますので、まあ、うかうかしてられないなと思うんですけれども、まあ、世の中その春に向かっていくわけで、暖かくなっていくわけですから、まあ、今年その、本当にできんのかって今言われている、オリンピックも含めて、いろいろありますので、まあ、なんていうの、どっちかっていうと、こう、上げ目でね、アッパー系で、楽しくやるぞっていう風に、世の中を持っていかなきゃいけないこの時期ですからね、本当なら、もっとそういう風になればいいなと思ったりするんですが、まあさっきツイッターを見てたらすごく、まあ嫌な書き込みというか、あれを見まして、なんかまあまあある人に、対して、まあ、嫌事を書いた人がいたんですよ。まあ、これがね、まあ、その人にとってはすごくいい感じ、僕が見た感じね、それスクショでしたけど、すごくいい書き込みに対して、なんか変な、なんていうのかな、こう、社会問題の問題提起みたいなことを書いたんですよ。で、それに対して、いや、俺はいいこと書いて、たんだよと、いいことのつもりで書いたんだけど、何やろと書いとんねんと、人のしかも友達でもないくせにみたいな感じだったんですよ。で、いや、そんなのこういうふうに思ったからそうなんですよ。いや、だけど書くことはないだろみたいな応酬があって、一番最後にその書いた人はね、気分を害したらごめんなさいね、でもそれがツイッターって書いてて。そうなんですよね、究極のところを言うと。だけど、例えば僕が一発目にトンと書いたことに対して気分が悪いと。まあ、最近で言うと、みかん大使がどうの、このラブライブがどうのとか、就職情報のモデルさんがどうのとか、献血のポスターがどうのとか、もう全部そうですけど、不快に思ったらごめんなさいね。でもそれがツイッターとか、でもそれがこういう広告っていうことならわかるんです。逆にそれは引っ込められるんですけどね。そうじゃなくて、嫌ごと書いたやつが気分を害してごめんなさいね。でもそれがツイッターっていうのは当たらないと思うんですよ。 なぜなら、その、家元を書かれるようなこと書いてないわけです。それを曲解して家元書いて、応酬して口論になって最後に、まあ、捨て台詞ですよね、結局。捨て台詞のようにそれ書いて、で、アカウント消して逃げちゃったらしいんですけど、うん、よくわからないですね。昔ね、僕写真展をやってる時に、まだ2回目ぐらいですね、多分フィルムで撮ってた時代ですね。で、フィルムのカメラで撮った写真で、あれはね、八尾空港ですね。八尾空港で夕日に向かって飛んでいくセスナ機の写真をあげたんですよ。結構お気に入りで。大きいポスターサイズにしてドンとあげたわけ。すると、まあ、飛行機が、まあ、セスナだからさ、ちょっとゆらゆらっと揺れてるような雰囲気を醸しながら、斜めにスーッと飛んでいく後ろ姿を撮った写真なんですけれども、まあ、アンケートでね、その飛行機の写真、セスナですよ。もうどう見てもセスナなの。これジャンボでもないし、まあ、もちろん戦闘機とかではない。それのアンケートで、戦争反対って書かれてて、もう全く意味がわからない。まあ、そう思ったんならしょうがないのかなと思うんですけど、まあ、気分を変えたらごめんなさいね。でもそれがアンケートってことなんですけど、なぜこう、それで戦争反対だと思ったのか、何の理由もないんですよね。飛行機がふらふら飛んでるの見たら戦争だと思うんですよ、多分その人は。だから、アナだろうか、ジャルだろうか、ピーチだろうか、ジャンボジェット飛んでても、多分戦争だと思うんですよ。飛行機は戦争だと思うんだろうね、多分ね。だからね、この間高速走ってたら、自衛隊の隊列がこう走ってる時あるじゃないですか。あれ大体まあトラックで隊員さんをたくさん乗せていたりとか、あとは装甲車であるとか、まあ、いわゆるその高機動車みたいなやつが走ってるんですけども、いわゆるタイヤで走る戦車が走ってましてね、砲台がちゃんとついたやつ。だから砲台のところに一人頭出してるんですよ。中にいないの、頭が出てる状態でバッと走ってる。キャタピラじゃなくてタイヤなんですけど、それが高速走っててね、やっぱりこう男の子としては興奮しまして、男の子っていう年齢ではありませんが、おお、かっこいいの走ってると思ってね、自分で運転してるから写真とか撮れないのがああいう時悔しいですね。隣に誰か乗ってたら写真パシャパシャ撮ってもらうんですけれども、速度とか合わしながらね。だけど、まあ運転してるからもちろん写真は撮れないんですが、すごくかっこよかった。まあもちろんあれを見たら戦争反対っていうふうに思うんだろうな。まあまあ、僕のセスナと違ってそっちは本当に武器ですからね。まあ、戦車ですから言っても、一応大砲を備えていて、その大砲で相手をやっつけるための車が走っているわけですから、それは戦争反対って言ってももしかしたらいいのかもしれませんけれども、僕のは八尾空港を飛んでいる、夕日に向かって飛んでいるセスナですから、あんなものに何の戦争も何の関係もない。爆撃する能力も何もありませんから。ただのセスナですから。戦闘機が八尾空港に就航しませんから。ね。書く人もいるんだなと思ってね。本当にその、まあ、今回のそのコロナウイルスのこととか、オリンピック反対とか、政権に反対しているとか、まあまあ、もちろん、建設的に反対をしていくこと、これについては俺も反対だなっていうのは言っていってもいいと思うんです。だけど、あんまりそのマイナスのことをみんなで書いていると、もう世の中の雰囲気が、みんなの心根が暗くなって、上がれなくなるんですよね。上がれなくなるっていうのは良くない。やっぱり明るく楽しくやっていくことこそが、僕らの命題じゃないかなと。だからそれこそが景気も良くしていくんじゃないかなと思ったりするんですけれどもね。まもなく10分ですから、ここで言っておきます。メールアドレス。basradio2018@gmail.com。basradio2018@gmail.com。毎週メールは待っております。まあそんなこんなでね、まあ今週は再開。改めて始まったこと。改めて久しぶりに会えたこと。 まあいろんなことを含めてこの後話していきたいと思います。大魔王の大魔王
大魔王
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 お風呂ラジオ。さあそんなこんなでね、昨日土曜日2月22日、2020年の2月22日ですからね、にゃんにゃんにゃんにゃんにゃんの日ですね、猫の日でございましたが、そんな日に、大魔王が主催しております大魔王ラジオチャンネルプレゼンツ最強最後のドルオタ工場から始まりましたライブ企画、ライブ最強最後のドルオタ工場。長いなぁ、これすごく長いんですよね、タイトルがね。まあそのドルオタ工業の9回目、今回はリベンジというタイトルをつけまして9回目のライブを行ってまいりました。いや去年の2月に本当は2月10日だっけにやる予定だったんですけれども、まあこのラジオでは散々言っております僕の、脳腫瘍が発覚しました。脳フィアーじゃないですよ。脳フィアーじゃなくて脳腫瘍が発覚いたしまして。まあ、しょうがないですよね。入院してましたし。入院したのが2月の頭で、で、もう、これはすぐ退院できるもんでもないっていうのが分かったんで、一応そのメンバーの方にね、うちのスタッフの方に、僕抜きでやってくれないかっていう話をしてたんですけれども、まあ結局、まあ断念せざるを得ない状況になってしまいまして、結局去年は辞めになったんですよね。まあなかなかいい座組だったんですけれども、去年も。で、今年やるということになって、去年1年間結局一度もライブ開催ができず、それまで毎年だいたい3回ずつぐらいはやってましたから、まあまあ自分の中では非常にショックな出来事でしたけれども、まあその時から1年を経て2月22日、ライブをすることができました。まあ去年その退院してからもうその去年のうちにやりたかったんですけど、まあ会場のことであるとか、まあその、まあ体調もちょっとありますね。体調のこととか僕のテンションが上がらないとか、まあ他のことでちょっと忙しかったりとか、いろいろあって結局去年はできなかったんですけれどもね。まあ最初は去年と全く同じ座組で、予定していた座組でやろうという話になっていたんですけれども、まあそれね、必ず毎度のように出ていただいていたチェリップさんは、アイドル活動終了していますし、この時点で、去年の8月の時点でその状況になってますし、でそうですね、まあ他にもちょっといろいろと難しい部分があって、結局まあガラッと変わったメンバーになりまして、でもちろん、出ていただく予定だった人たちにも出ていただきながら、で何度も出ていただいている方、そして初登場の方、まあまあ元ハニーゴーランドの、ハニーゴーランドじゃないよ、ハニーゴーランの、前田さんなんかはリリーユーというソロプロジェクトに代わって出ていただいて、リリーユーとしては初登場、でもまあご本人は何度も出ていただいてるんですけれどもね、まあそういう方もいたりする11組で、まあね、まあ今時そのコロナのことであるとか、まあ当日朝雨が結構強めに降っていたりして、そういうのもあってね、正直苦戦いたしました。盛り上がりはね、良かったし、ライブとしては非常に素晴らしいライブだったと思うんですけど、でもまあまあ、正直苦戦を強いられたライブでございましたが、まあでも、まあやっぱり出ていただいた方みんなに盛り上げてもらって、で、いいライブになったんだなと思って感慨深かったですね。で、本当はそのスタート時点とかに僕一言喋ったりとか、いろいろ考えてはいたんです。だけどもうちょっとしみったれたことはね、もうオープニングでも言いましたけど、あんまりみんながしみったれたことを言ってるとさ、良くならないからさ。まあ僕の病気が見つかりましてみたいなことは来ている、お客さんには何の関係もないことですし、 そのことを言ってもしょうがないので、言わないことにして、結局昼頃から夜8時9時ぐらいまでですか、11組走っていただきまして、いいライブになったと思います。まあ、一番最後にね、ありがとうございましたという、まあ、池本真央さん、鳥を取ってもらった池本真央さんのアンコールも終わって引っ込んで、一番最後に僕、フロアの真ん中で、ありがとうございましたって大きい声で言った時は、ちょっと泣きそうでしたけどね。うん、ちょっとうるっときます。泣きはしませんけど、ちょっと、ありがとうございましたのターぐらいがちょっと震えてましたね。ちょっとああ、ちゃんと一応最後までやることができたと思った気持ちが、そうなったかなと。まあまあ、最近その病気のこととか関係なくね、すぐ泣くんでね。すぐ泣く。もう、全然、そんな笑うだけのはずのバラエティとか見てもすぐ泣いちゃう状態ですから。まあ、正直そのあれなんですけど、まあでもやっぱり、やってよかったし、やれてよかったなと。思いますね。まあ、出ていただいた方々に本当に感謝ですし、来ていただいた方々に本当に感謝です。で、まあまあ、やっぱり集客はね、苦労もいたしましたけれども、昨日の帰りにですね、車で帰るときに、ツイキャスライブでですね、ツイキャスをしながら帰ったんですけれども、一人いつも僕のツイキャス来ていただく方がいて、もうどこに住んでらっしゃるのかな、関東かな、どこかわかんないですけどね、その方が、いや、今日のライブ行こうと思ってたんですけど、コロナが怖くて行きませんでしたなんて書くから、またまた冗談をと、来るつもりなんか最初からなかったでしょって言ったら、いやいや、本当はどこどこっていう駅に宿も取ってたんですって言うから、来いよと。ビビらず来いよと。いや、思いましたね。まあもちろんね、人がある程度集まるところですし、まあそれこそ濃厚接触ですよ。コールバンバンして、唾もガンガン飛んで室内ですし、もう飛び交ってますよ、汗もね。昨日は暑かった。クーラーもうちょっと入れてもらえばよかったと思うぐらい、もう客席もステージもかなり暑かったですけれども、まあそんな状況でね、まあ、あまり強いことは言えないですけど、来て欲しかったな、と思います、正直。だからそれね、その人が一人いるってことはですよ。まあ、何人かは回避した人もいるのかなと思って、それはちょっと残念な思いがありますね、やっぱりね。それさえなかったらもうちょっと呼べたのかとか思ったりすると、ちょっと、悲しいというか、寂しい思いはいたしますけど。まあでも、まあ、ある意味、しょうがないんでしょうね。この状況ですし。まあ、いろんなイベントがなくなっています。あるアイドルグループの、ファンミーティングが大阪であるっていうんでね。僕一人の子を応援してて、何度かライブとかも足を運ばせていただいてるんですけれども、大阪でやると抽選でファンミーティングに当たるみたいな感じだったので応募しまして、そしたら当選のメールが来てね、ああ、よかったよかったと。まあ、ファンミーティングで特に、多分、当日物販以外はお金がかかることも、その会場に入る、まあ、安い数百円の入場料は行ったりするんですけど、基本的に、そのライブみたいな、いわゆる入場料みたいなのがなくて、まあ、安く済みそうだし、いいなと思ってたら、当選のメールの多分翌日に、中止しますと。あ、そうそうそう、その前の日かなんかに厚労省かなんかの通達で、まあ、自分たちで考えて、全部やめろとは言わないけど考えてねと。やめますと。まあ、うちはやめなかったんですけどね。うちやめたらもう大変ですよ。前回中止にした分のキャンセル料だってあるわけですから、今回中止にしたらもう僕もう負債だらけですよ。大魔王の負債だけが溜まっていく状態ですからね。そんなのやってられませんから、まあもちろんやりましたけれども、全員が止めてたらね、 全員が仕事辞めたりね、全員が家にじっとしてたらね、解決する話でもないので、まあもちろん不要不急の外出は控えてくださいとかよく言いますが、やれるところはやった方がいいと。まあまあ、ただそれはもちろんそれぞれの判断があるわけで、まあ結果、中止になったので、3月の半ばぐらいだったと思いますけど、その日は秋になりました。まあ何かを入れるってこともないのかな。まあまあ僕は最近本当に現場も減らしてるのであんまり行く場所もなくて、今日ね23日も大阪出る予定だったんですけど結局行かずじまいで家にいましたけれどもね。コロナが怖かったわけではありません。普通にラーメンは食べに行きましたからね。台湾混ぜそばでしたけど今日は。はい。いろいろ食べに行ったりはしております。まあ経済活動、僕らが使うことを止めると、使ってもらって僕らに入ってくるギャラも減っていくという考え方ですから、やっぱり使えるところは使う、出ていけるところは出ていくっていうことを、もう、やっぱりね、やめすぎちゃダメだと思っております。もちろん心配してね、そこはちょっと自粛しておこうっていう向きを反対しているわけではないですよ。それはそれで賢明な判断だとは思いますけれども、あんまり怖がりすぎて、あんまりやめすぎても、そうですね、半年一年後ぐらいに答えが出ると思いますけど、まあ、偉いことになるのではないかと今、想像中です。まあ、消費税上がったこともあるしね。今こそ消費税一遍やめてみるっていうのはいいのかもしれませんね。もう、10% 上げない、こう、偉いことが起こったら上げないという手もありますって言ってたんだから、もう偉いことになったんだから、いや、もうこれ、やっぱり下げるわと。まあ、5年限定でもいいですよ。5% に戻すとか、ゼロにするとかしてね、それぐらいのことしてもいいんじゃないかなと考えたりはしております。もうマジでちょっとやばいですからね。みんなあんまり怖がりすぎないようにしていただきたいなと思います。この後は朗読のコーナー。今、なんか見つけたけど何だったっけな。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
ニカド大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
ワカチャウラジオ音楽館、
大魔王とヒゲのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はですね、ガンジーさんですね。 MK ガンジーMK ガンジー、ガンジーさんってマハトマなんとか、 M はマハトマの M 違ったっけ、まあ、ガンジーさんですよ。タイトルは非暴力ということで、26ページ読んでいきたいと思います。人が非暴力であると主張するとき、彼は自分を傷つけた人に対して腹を立てないはずだ。彼はその人が危害を受けることを望まない。彼はその人の幸福を願う。彼はその人を罵倒しない。彼はその人の肉体を傷つけない。彼は悪を行う者の加うるすべての害悪を耐え忍ぶであろう。かくして非暴力は完全に無害である。完全な非暴力はすべての生物に対して全然悪意を持たぬことだ。だから、それは人間以下の生物をも愛し、有害な虫類や動物までも除外しない。それらの生物は我々の破壊的性癖を満足させるように作られているのではない。もし我々が造物主の心を知ることさえできたならば、 我々は造物主が彼らを創造した意義を発見するだろう。故に非暴力はその積極的形式においては、すべての生物に対する善意である。それは純粋の愛である。私がインド教の小聖典やバイブルやコーランの中に読むところのそれだ。非暴力は完全なる状態だ。それは全人類が自然に無意識に動いていく目標である。人は無害の人間となることができても神にはなれない。ただその場合彼は真の人間になるだけだ。現在の状態では我々は半人半獣である。しかるに我々は無知傲慢にも人類の目的を完全に果たしていると思い、暴力にこたうるに暴力をもってし、それがために必要な憤怒の度合いを増大する。我々は復讐が人類の法則であることを信ずるかのように装っているが、どの経典にも復讐が義務であるとは書いていない。ただそれは許容さるべきものだとなっているだけだ。義務的なのは抑制である。復讐は念入りに調整する必要があるところのわがままである。抑制は人間の法則だ。なんとなれば最高の完成は最高の抑制がなくては達せられないからだ。したがって受難は人類の微笑である。目標はいつでも我々から逃げていく。進歩が大きければ大きいほど我々の無価値の認識も深くなる。満足は目的の達成にあるのではなく、努力の中にあるのだ。十分なる努力は十分なる勝利だ。故に私はこの際特に自分が目的から遠ざかっていることを認めているけれども、私にとって完全な愛の法則は生存の法則である。私はやるたびに失敗するが、その失敗によって私の努力は一層決断たるものになるのだ。しかし、私は国民議会やキラファットの組織を利用して、この最後の法則を解こうとしているのではない。私は自分の限界を知りすぎるほど知っている。私はかかる企てが失敗の運命を持っていることを知っている。男女の集団に同時にこの法則を遵守させようとするのは、その働きを知らないからだ。が、私は国民議会の演壇からこの法則の結論を解く。議会やキラファットの組織に採用されているのは、この法則が含んでいるところのものの一断片に過ぎない。神聖の運動者があれば、短時日の間に人民の大多数にその限られたる適用の方法を実施することができる。その小範囲の適用は、すべてへの試みと同様に満足なものでなければならぬ。一滴の水も分析者にとっては、湖全体の水と同じ結果を降るはずである。私の兄弟に対する私の非暴力の性質は、宇宙に対する私の非暴力の性質と相違があってはならぬ。私が自分の兄弟に対する愛を宇宙全体に捧げるときに、それは同じ満足な試みでなければならぬ。特別な実行はその適用が時と場所に限られるときは政略となる。だから、最高の政略は十分な実行である。政略としての正直は、それが続く間は信条としての正直と変わりがない。正直を政略として信じている商人は、正直を信条として信じている商人と同じ尺度と同じ品質の反物を売るであろう。この二人の相違は、政略的商人は支払いを受けないときに正直に捨てるが、信条としている方は、たとえ彼が全てを失うとも正直を続けるチョボにある。非協力者の政治的非暴力も多くの場合においてこの支援に耐え得ない。そこで争いが長引くのだ。何人も強情な英国人の性質を非難せぬがよい。彼らの最も固い筋力は愛の火の中で溶解しなければならぬ。私はそれを知っているから自分の立場から駆逐されることはできない。英国人もしくはその他の人々に反響がない場合は、火がもしいくらかあるにしても、それが十分強くないのだ。我々の非暴力は強くなければならぬ必要はないが、本当のものでなければならぬ。我々が非暴力を主張する限りは、英国人や我同国人中の共同者に害を与えようと思ってはならぬ。 ところが我々の大多数は今まで加害の意思を持っていたのだ。そして我々がその実行を抑制した理由は我々が弱かったためか、もしくは物質的な加害を単に抑制するということが我々の先制の成就にあたるという無知な信念からである。我々の非暴力の先制は将来の復讐の可能性を排斥する。我々のあるものは不幸にも単に復讐の日を延期しているかのように見える。私を誤解してはいけない。私は非暴力の政策がその政策を破棄するときにも復讐の可能を排斥するとは言わない。けれどもそれは闘争が首尾よく終結を告げたときでは将来の復讐の可能を最も強く排斥する。だから我々が非暴力の政策を追求している間は我々は英国の行政者や彼らの共同者と積極的に親善を保つ義務がある。インドのある地方では英国人や有名な共同者は歩くのが危険であったという話を聞いたときに私は恥ずかしく思った。最近のマドラスの集会で起こった不名誉な光景は非暴力の完全な否認であった。議長が私を侮辱したと思って彼をその席から引き下ろした人々は自分自身とその政策を恥ずかしめたのだ。彼らは彼らの友人であり、援助者であるアンドリュース氏の心を痛めたのである。彼らは自分たちの主義を傷つけたのだ。もし議長が私を無頼漢だと信じたとすれば、彼はそう言い得る立派な権利があったのだ。無知は憤怒を起こさせない。非共同者は最も真面目な憤怒をも耐え忍ぶように誓わせられている。私が無頼漢らしく振る舞うならば、憤怒があるだろう。それはあらゆる非共同者を非暴力の誓いから解放するに十分であるということ。また、どの非共同者も私の生活が彼を誤った方へ導きつつあるのだと考えても正しいだろうということを私は承認する。かかる制限された非暴力の要請すらも多くの場合に不可能かもしれない。人民が何もしていないのに自己の利益を無視してまで敵に害を与えようとは思わぬようにと彼らに期待してはならないのかもしれない。そうだとすれば我々は我々の闘争に関して非暴力という言葉を正直にさっぱりと捨てなければならぬ。しかしそれだからといってすぐ暴力に頼ってはならない。それでは人民は非暴力の訓練を受けたということができないであろう。その場合私のような人間は調理調羅事件の責任を負う義務を感じないであろう。限られた非暴力の流派はなお曖昧のうちに繁栄し、今日のような責任の恐ろしい重荷を負うものはなくなるであろう。けれどももし非暴力がその公正と人道の名のために国民の政策として維持させられなければならぬとすれば、我々は文字通りにかつその精神を汲んでそれを実行する義務がある。そしてもし我々がそれを遂行しようと思い、かつそれを信ずるならば、我々は速やかに英国人や共同者と和解しなければならぬ。我々は彼らが我々の中にいても絶対に安全を感じ、たとえ我々が思想や政策の上で急進的な別の流派に属しているとしても、彼らが我々を友人と見放すことができるように、彼らの信任を得なければならぬ。我々は我々の政治的縁談へ栄誉ある賓客として彼らを歓迎せねばならぬ。我々は彼らと中立的壇上において愛見せなければならぬ。我々はかかる会合の方法を暗示せねばならぬ。我々は他の人々と同じように、我々の仕事によって判断を下さるべきである。スワラジの達成にとっての非暴力の考量は、非暴力の方針によって我々の諸問題を取り扱う能力を意味する。それは服従の精神を面々と説くことを意味する。暴力の福音だけを理解するチャーチル氏は、アイラン問題はインドのそれと性質が違うと言ったが、全くそれは本当である。彼の言葉の意味は、暴力によって自治への道を戦ってきたアイランは、それを維持するにも必要によっては暴力をもってこれを良くすることができようというのだ。 一方インドはもし実際に非暴力によって自治を得たとすれば、主として暴力的手段でそれを維持しなければならぬ。これはインドがこの主義の明白な表示によってそれを実行するのでなければ、チャーチル氏はその可能を信ずることができない。かかる表示は、非暴力が社会に浸透して団結的生活をなす人々が非暴力と緩和するにあらずんば、還元すれば現在の武漢のように文官が優勢となるにあらずんば、不可能である。故に、非暴力的手段によるスワラジは、混沌や無政府の介在を意味しない。非暴力による自治は進歩的な平和革命で、限られた国体から人民の代表者への権力の推移がちょうどよく発育した樹木から十分に成熟した果実が落ちるように自然でなければならぬ。私はさらに言うが、かかることはその達成が全く不可能であるかもしれない。しかし私は非暴力の意味するところは何者にも勝っていることを知っている。そしてもし現在の運動者がかかる比較的な非暴力の雰囲気を作ることに成功する可能を信じないならば、彼らはその非暴力の綱領を捨てて、性質の全然異なった他の綱領を立つべきである。もし我々が、結局我々は武力によって英国から権力をもぎ取ることになるだろうという考えを心に保留して、我々の綱領に近づくならば、我々は非暴力の先生に、不誠実である。もし我々が我々の交流を信じるならば、我々は英国人が確かに武力に従順であるように、愛情の力にも従順であることを信じなければならぬ。これを信ぜざる者にとっては、立法会議は数世紀にわたる彼らの重苦しい屈辱の要領を学ぶ学校、もしくはおそらく世界が未だかつて目撃しなかった急激な流血革命を学ぶ学校である。私はそういう革命に加わろうとは思わない。私はそれを促進させるための道具になりたくない。危険によれば当然の帰結として非共同を伴うところの非暴力か、妥協的な共同、すなわち障害を伴う共同への復帰か、そのいずれか一つを選ぶべきであると思う。全然わかんないです。多分聞いてても全然わかんなかったと思うんですが、まあ、ガンジーさんがその、いわゆるそのインドがね、英国に今占領されて英国領としてある頃にですね、まあ、独立するために、戦うんですけれども、戦うのに暴力を使わないと、非暴力であれということを説いた文章、まあ、当時の文章、まあ、もちろん政治的な文章の難しいものを、いつ頃なのかわかりませんけれども、まあ、いわゆる旧かな旧漢字でまとめて訳したものを読むっていうのはめちゃくちゃ難しいですね。読めない字が、まあ、いつものことですけどね、毎週毎週、この、青空文庫を読んでる限り出てくる問題なんですけれども、まあ、今回のは、もともとが難解なことを話してあるので、政治的なね。まあ、日本の文章でも多分政治的なものってやっぱり読みにくいじゃないですか。簡単じゃないじゃないですか。だから余計に難しいですよね。訳してるからね、やっぱりね。簡単じゃないですね。まあ、僕はその、非暴力、どうなんですかね。まあまあ、非暴力はいいけどって話だよね。いつでも暴力に転ずることができる非暴力でないと、まあ、今の世界情勢では多分すぐ舐められちゃうよね。っていうのはあるかもしれないですね。まあまあまあまあ、全員が平和に生きようぜっていうのは、まあ、その、会社とかさ、クラスとかさ、それで実現できてないのに、できるわけないよね。国単位でね。そんな風に思いますけれども。まあ、難しいですね。簡単じゃないなと思います。はい、もうちょっと簡単な文章を読みたいなと思いますけれども。はい、 次からもうちょっと違うのを探していこうと思います。ということで、ダイマーのお風呂ラジオ朗読の時間、今週はこのあたりで、
味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボモルトウイスキー取り揃えてます。料理も美味しいよ。メニューがないから好きなものをリクエストしてね。あなたの好みに合わせて作ります。ライブもやってます。お芝居もやってます。やりたいことあったら気軽に声かけてね。千日前味噌のビル2階上がってすぐライブ&カフェバープラセボに今日も明日も飲みに来てね。
はい、ということでね、大魔王のお風呂ラジオやっておりますけども、12時を過ぎてるんです
か。あれ
今、
あれが止まった？いや、そんなことないな。一瞬こう充電が、あ、でも売ってるな。今売店中ですね。今一瞬発電が止まってるのかと思ったら、だいたい 0.7kHz？ キロワット？キロワットかな？ 0.7kW 発電するんですよ。うちの家の発電は、ガス発電。急に発電の話してます。すいません。ちょっと表示がいつもと違う気がしたんですけど、そんなことなかったですね。0.7 を超えて使うと、電気を買うことになるんですけれども、まあ今、まあ、寝静まってるし、親とかもね、今は 0.5 使って 0.2 売ってる状態ですね。0.2kW は売ってるんです。0.7 常に発電してるので、0.2 を売っている状態。ついさっきまでは 0.3 売ってましたね。はい。まあまあ、そんな、売電中というお話でございますが、今回はメールが来ていないので、質問箱があるのかな？松之丞が白山になりました。どうですか？松之丞さんのこともよく知らないんですよね。なんか、急に出てきましたよね。関東では結構前から出てるのかな？なんか急にすごい人気の講談師が、みたいなことで、去年ぐらいからですか？なんか番組とかもやられて、毒舌だ、つって、出てきてらっしゃいますけど、まあ僕は知り合いに講談師が何人かいるんですけどね。まあ関西のね。なんかよくわかんないですよね。それは落語も江戸前より髪型が好きっていうのと一緒で、どうも講談の本芸はよくわかんないですけど、講談もなんか髪型講談の方が
好きな感じがする。まあ、松之丞さん以外の人知らないんですけどね。江戸前講談の人はね。うん。まあ、襲名するっていうのはね、まあ、海老蔵さんももうすぐ、何でしたっけ、團十郎さんになられるわけですけど、まあ、落語家でもそうですし、僕の知り合いの講談師の方もさ、ちょっと前に、何年か前ですね、襲名されて全然名前が変わったわけですけど、まあ、そういうもんですからね。うん、僕は襲名したりしませんけど、なんかありますかね、大魔王の次に襲名する名前、募集しておきます。だから何とも思いませんよ。最近のバラエティ番組ってテロップ入れないと怖くて放送できないのかな。僕もテロップ嫌いなんですけど、と言いながら、YouTube の僕のドロタ工場とかは結構テロップ入れるんですけどね。なんでしょうね。しかも言ってることをそのまま書いたりとか、なんか面白にならないテロップ多いですよね。やっぱセンスの問題だと思いますけど。でも最近じゃないですよ。もう10年以上前から。下手したら20年ぐらい前からもうずっとテロップをやってるんじゃないかな。まあ、僕が一番嫌いなのは、エンタの神様のオチをテロップで出しちゃうっていう。あれは嫌いですね。あれ全然やらなくて、それをやる芸人がいてもいいとは思いますけどね。テレビで見るときに僕らの芸は、必ずテロップ出してくださいっていう芸人はいても面白いかなとは思いますけど、すべてに出すっていうのは、やっぱちょっと、芸人をバカにしてんじゃないかなと思ったりはしますね。張本勲さんってなんであんなに威張ってるんですか？お年寄りだからじゃないですかね。ロコモコを食べてる体で大魔王のエア食レポを聞きたいです。さあ、今日はね、ロコモコをいただこうということで。あ、すいません。あ、来ましたね、ロコモコです。ロコモコというのは皆さん何か知ってますか？お皿の上にね、ご飯が乗っててハンバーグが乗ってるんですよ。違うかな。ロコモコ。ロコモコとロコモコ丼は違う。僕が言ってるのはロコモコ丼。ハンバーグじゃない？違う？じゃあ、いただいてみましょうね。一口ね。スプーンでいただきますよ。もう一口ね、大きく取っちゃうんですよね、これね。一口を大きく取っちゃう、大きい口で食べちゃう。ちょっと恥ずかしいんですけれども、いただきます。ちょっと待ってください。やっぱりね、一口大きく取っちゃいすぎると、こういうことになりますので、一口は少なめにした方がいいかなと思いますね。ということで、食レポでございました。ロコモコ。ロコモコって、あんまり食べた覚えないな。ハワイですよね。ロコモコね。ハンバーグでしょ？違うの？まあ、びっくりドンキーにはよく行くんですけど、びっくりドンキーのね、まあ、カレーもいいですけど、もうデブの象徴としては最近では親子ハンバーグがいいですよね。300g のハンバーグの上に 150g のハンバーグを乗せてくるっていう、なかなかこう、意地汚い感じの、ハンバーグディッシュがありまして、しかもそれをチーズでいただくっていうね、チーズバーグディッシュの親子っていうのはね、なかなか素晴らしいですよ。そして、ハンバーグソースを追加でいただいて、ご飯と一緒に、ご飯の上にもわーっとかけてね、いただいちゃうっていうのが、まあやっぱりびっくりドンキーの楽しみではないでしょうか。食べ過ぎ注意でよろしくお願いします。まあ、あとハンバーグといえば、最近はそうですね、爽やかなんかが有名ですけど、爽やかはほぼ行ったことがない。ほぼじゃないです。一回も行ったことがないんですけれどもね。爽やかっぽい 僕の中ではね、爽やか食べたことがないから、実際爽やかっぽいかどうかはよくわかってないんですが、ブロンコビリーという、チェーン店がございまして、こちらのハンバーグも結構美味しくなっておりますので、ただ、ハンバーグとかステーキが来る前に、サラダバーで死ぬほど食ってキンキンになっちゃうので、ペースは考えてください。はい、ということで、こんな感じで、やってきましたけれども、まあ、再開ということで、ね、本当に改めて、やれることっていうのを、まあ、ずっといろいろとやってきたわけですけれども、まあ、やっと、スタートラインに立てたかなと。今週の木曜日、明けて24、25、26、だから水曜日ですか。26日水曜日が手術から1年でございますよ。あの手術の日から、もう戻ってこれないかなと思って手術台に自分で登った日から1年。まあなんとかかんとか生きていますのでね。うん、まあ楽しく。うん、これからもやっていければいいかなと思ってるので、まあラジオも、ライブも、いろんなことをやっていきますので、ついてこれる方はぜひついてきていただきたいなと考えております。ということで、来週またお会いしましょう。お相手は、肌感冒の今週も大魔王でした。